議会長泉。2021年8月1日、ナンバー199。年4回発行。2月、5月、8月、12月。発行、静岡県駿東郡長泉町議会。編集、広報広聴常任委員会。郵便番号 411-8668 駿東郡長泉町中泊828、電話 055-989-5526、 ファックス 055-986-5905、 メールアドレス議会アットマークタウン長泉 .lg.jp、ホームページアドレス http://www.town.長泉.lg.jp/組織/議会/1601.html。 音訳、恋のサークル、あけぼの。多様な視点を調整に反映。5月12日、本会議場にて。表紙は、女性議会に参加された方々と、町長、議長の写真です。10年ぶり、女性議会を開催。6月定例会。感染症対策と経済活性化の両立を。補正予算ほか、ズバリ調整を問う。8人が一般質問。期待しています。我が町探検クイズ。10年ぶり、女性議会を開会。町内在住の女性7人が登壇。女性の視点で町に質問。女性議員の誕生を望む。16年間女性議員がいない長泉町。開かれた議会と女性が活躍しやすい町を目指すため、町として10年ぶり、町議会主催では初めてとなる女性議会を企画。公募により町内在住の9人の女性が参加しました。議員が質問作成を支援。今回の女性議会では、参加女性1人に現職議員1人が担当につき、質問作成の支援をしました。3月24日に行われた事前説明会からスタートし、質問作成、町執行部との打ち合わせ、議場での所作の指導など、マンツーマンで支援を行いました。いよいよ本番。女性議員たちは忙しい中、担当の議員や町職員と何度も打ち合わせを重ね、質問を作成。リハーサルで所作を確認し、本番に臨みました。5月12日10時、女性議長を務めた長藤和美さんの進行で女性議会の開会。当日は7人が登壇し、一般質問を行いました。災害時におけるペットとの同行避難は、質問者、生田淳子議員。最初に登壇してくださった生田さん、東日本大震災の教訓から、災害時のペットとの避難のあり方、準備の重要性について質問、提案をしました。自治会活動について、質問者、田代富士子議員。田代さんは自治会未加入者への情報提供や働きかけ、防災対応など、すべての住民が安心安全に暮らせる情報発信の重要性について質問、提案をしました。がん検診について、質問者、勝又よし子議員。勝又さんは、町のがん検診について、以前住んでいた町との違いに着目し、 受診しやすい環境整備を質問、提案をしました。1、公園等、子育て世代向けの情報発信を。2、育児サポーター派遣について。質問者、渡辺裕樹議員。双子のお子さんがいる渡辺さんは、子育て中の方が必要とする公園施設などの情報発信と、育児サポートの充実について質問、提案をしました。防犯対策について。質問者、石川美穂議員。石川さんは、防犯カメラの設置や、IT を活用した見守りシステムなど、子どもたちが安全に過ごすことのできる環境整備について質問・提案をしました。児童・生徒の文化的・科学的環境づくりを。質問者、柏木瑠璃子議員。小学校の教師だった柏木さんは、子どもたちの活字離れ、理科離れに危機感を持ち、読書活動の推進や科学に触れる機会の充実を質問・提案をしました。地元の魅力を生かしたまちづくりを。質問者、安田光子議員。安田さんは旅館を経営していた経験から、相坪の滝などの観光資源を生かした取り組み推進と町の魅力発信について質問・提案をしました。すべての質問に町長が丁寧に答えていました。他にも奥田久美子さんが参加しました。6月定例会、感染予防対策と経済活性化の両立を。補正予算を可決。令和3年第2回定例会は6月7日から6月18日まで12日間の会期で開かれ、令和3年度補正予算や条例・調導の認定・廃止・変更などを審議しました。ここでは主に委員会での質疑内容などを掲載しています。令和3年度補正予算、一般会計2億5231万円、総務民政常任委員会の審議、建設文教常任委員会の審議。令和3年度補正予算、相坪公園の玄関口、相坪公園整備事業5000万円。質疑、工事の内容及び工期は、工事管理課長。公園東側にエントランス及び階段を設置し、同時に擁壁と擁壁下部の地盤改良を行うもの。盛り土はパークゴルフ場整備の発生度を活用し、コスト縮減に努める。当工事は令和3年度末の完了を予定している。感染予防を支援。放課後児童会、町立認定こども園、町立保育所、子育て支援センター、子ども交流センター、町立幼稚園運営事業費、570万円。質疑、国・県の交付金などを受け、町立園などの感染症防止対策のために計上した消耗品の内訳は、子ども未来課長、ハンドソープ、アルコール消毒液、ペーパータオルなどで、数量は各施設と相談して決める。新型コロナウイルス感染症対策、保育環境改善事業費補助金460万円。質疑、民間の園に対する補助金の対象は。課長、町の補助金交付要項に基づき、感染症対策の消耗品のほか、職員が 感染症対策を行った場合の人件費なども補助対象である。使いやすい公園へ。公園施設改修事業費3580万円。内容、駅前公園のトイレ、あずまや、園路を改修するもの。質疑、トイレ改修は地域からの要望か。工事管理課長、町では老朽化が進んでいたため、令和5年度の改修を計画していたが、今回、国から都市構造再編集中支援事業補助金の追加配分があったため、対象事業である駅前公園の改修を前倒しして実施する。財政調整基金の状況。質疑。令和3年度末の財政調整基金残高見込みは。企画財政課長。令和3年度当初予算及び今定例会補正予算などでの取り崩しや利子運用益などの積み立てを考慮すると、現時点の令和3年度末の残高見込み額は約36億8980万円である。質疑、近隣自治体と比較した残高の状況は。課長、令和2年度決算は集計中であるため、令和元年度決算で比較すると、住民1人当たりの残高の県内市町の平均は約3万1000円、当町は約10万3000円であり、各市町の取り崩しなどを考慮しても、町の残高は比較的多い状況である。教えて、財政用語。財政調整基金。財政調整基金とは、地方公共団体の健全な財政運営を確保するために設置された積立金で、経済不況や災害などによる予期せぬ歳入減や歳出増に備え、財源に余裕がある年度に積み立てておく、家庭でいうと貯金のようなものです。新型コロナウイルス感染症拡大への対応などにおいて、財政調整基金を取り崩し、緊急的な支援などを実施しています。条例。長泉町火葬場条例の廃止。内容、火葬場の機能を裾野市長泉町衛生施設組合管理の火葬施設裾野長泉菜園霊峰の丘に移し、現火葬場を廃止するもの。質疑、現火葬場解体時期及び跡地利用に伴うスケジュールは。暮らし環境課長、解体工事は令和3年10月頃に着手し、年度内の工期を予定している。跡地については令和4年度に駐車場及び無縁納骨堂の整備を予定している。長泉町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正。内容、内閣府令の一部改正に伴い、事故の整理など所要の改正を行うもの。長泉町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正。内容、厚生労働省令の一部改正に伴い、事故の整理など所要の改正を行うもの。町道路線の廃止、認定、変更。内容、都市計画道路沼津三島線、県道大岡元長久保線の整備に伴い、 町道の廃止、認定、変更を行うもの。その他の議案、人事、推薦、人権擁護委員、星谷百合子さん。長泉町パークゴルフ場整備工事請負契約の締結。専決処分の承認。原案に対する討論。長泉町火葬場条例の廃止。反対討論。小永井浩一議員。賛成討論。米山聡議員。6月定例会採決結果一覧です。まず審議に参加の議員の名前をお伝えします。下山和則、長野真嗣、加藤裕樹、米山聡、福田明、小永井浩一、宮口義隆、植松秀樹、下山哲夫、大沼正明、与茂義雄、山田勝、井出春彦、柏木豊。なお、柏木豊は議長のため賛否表明はしません。賛否同数の場合のみ採決に参加します。では、議案と審議結果をお伝えします。第5号、人権擁護議員の候補者の推薦につき、意見を求めること。前回一致で可決。第234号、長泉町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。前回一致で可決。第235号、長泉町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。前回一致で可決。第236号、長泉町火葬場条例を廃止する条例。福田明議員、小永井浩一議員が反対。11対2で可決。第237号、長泉町パークゴルフ場整備工事請負契約の締結。前回一致で可決。第238号、令和3年度長泉町一般会計補正予算第3回。前回一致で可決。第239号、長泉町道路線の廃止。前回一致で可決。第240号、長泉町道路線の認定。前回一致で可決。第241号、長泉町道路線の変更。前回一致で可決。第18号、専決処分の報告及びその承認。長泉町税条例等の一部を改正する条例。前回一致で可決。第19号、専決処分の報告及びその承認。長泉町都市計画税条例の一部を改正する条例。前回一致で可決。第20号、専決処分の報告及びその承認。令和3年度長泉町一般会計補正予算第2回。前回一致で可決。6月定例会採決結果を終わります。
ズバリ町政を問う8人が一般質問。一般質問とは、議員が町政全般の執行状況や方針、課題などを執行機関に直接質問すること。小永井浩一議員、1、新型コロナウイルスワクチン接種受付の対応は。2、町の現状と未来予測は。3、 任期の4年間を振り返った池田町長の所感と、これから4年間の長泉町の課題を伺う。宮口義孝議員、心のある高齢者に優しい町を。米山聡議員、新しい理想の町づくりとは。長野真嗣議員、災害時の個人情報の取り扱いは。加藤裕樹議員、DX の推進とデジタルデバイドへの対応は。大沼正明議員、町の教育環境の整備への取り組みを伺う。福田明議員、新型コロナウイルス感染症と男女共同参画に関わる対策。山義雄議員、より良き長泉町のために。小永井光一議員、財政運営にもっと危機感を持つべきでは。質問、ワクチン接種受付の効率化を。答え、全庁的な体制と住民の協力を得て対応していく。ワクチン受付の状況。質問、電話対応の時間は。住民福祉部長、予約受付業務だけでは1回5分から10分程度を想定していたが、電話の集中とワクチン接種に対する不安や疑問などを含め30分以上の時間を要した方もいた。電話がつながりにくい原因の一つであった。質問、インターネットでの受付の割合は。部長、第1回予約受付時は約 85%、 第2回予約受付時は約 61% だった。質問、第2回予約受付時の改善点は。部長、第2回予約開始日前日に職員を動員して80歳以上の方への優先予約を実施し、837件の受付を行った。また、インターネット予約のサポートを実施して126件を受付した。平時の業務量を大幅に上回っており、担当課だけでは対応できないので、全庁的な職員体制で対応し、関係機関の協力を得ながら対応していく。質問、受付ボランティアの状況は。部長、地域包括支援センターなどに支援窓口が開設され、小学生から70代までの住民ボランティアが231名の接種予約の支援を行った。また自治会やシニアクラブなどでも独自の支援が行われた。質問、町の未来への備えは。答え、持続可能な財政基盤を確立して対応する。町の危機意識を問う。質問、町はそろそろ衰退期に入るのではないか。総務部長、健全な財政状況にあり、人口は微増、右肩上がりの成長はないが、質の高い豊かさを実感できるステージにシフトするときと捉えている。質問、新型コロナウイルス感染症を見据えた新時代の新たなプランは。部長、コロナ禍に対してはスピード感を持って独自の支援策を行った。新時代のプランは第5次総合計画で作成している。今はアフターコロナよりも目の前の課題に注力することが重要と考える。質問、衰退期を見越した対応策はあるか。部長、コロナ禍は町の財政運営にも影響があると想定している。直近10年間で、調剤残高を約半分に減少させた。第5次総合計画や、町、人、仕事、創生総合戦略に計画的に取り組むことで、財政運営を安定させる。どのような状況に直面しても、耐えられる盤石な財政基盤を確立する。 宮口義孝議員。早くコロナ禍が沈静化しないかな。質問、心ある配慮が高齢者施策を生かすのでは。答え、生きがいを持ち暮らしていけるまちづくりを推進する。新型コロナワクチン。質問、ワクチン接種予約の行政組織とコールセンターの人数や体制は。健康増進課長。健康増進課職員に関連業務の経験のある職員10人を加えたチームを編成し、対応に当たっている。コールセンターでは長泉町専用電話は6回線設け対応した。質問、ワクチン2回目の接種予約方法。3週間過ぎる人への対応は。課長、第2回予約受付においては1回目のみ予約していただき、1回目の接種会場にて3週間後の2回目の予約法を交付する方式に変更した。質問、接種受付対応決定の経緯は。課長、国の指針の通り、沼津医師会管内西2町でコールセンターを共同設置し、平等性かつ公共性を最優先に考え、65歳以上の方を対象として平等に予約の受付を開始した。質問、64歳以下の接種の対応は。副町長、集団接種会場の継続的な確保に加え、長泉町医師クラブと協議し、個別接種実施に向け調整を行う。まずは国から優先接種を指定されている基礎疾患を有する方などを対象に、予約を受け付け、順次一定の年代ごとに予約開始日を設定し、できるだけ予約が集中することを避けながら円滑な接種を進めていきたい。質問、電話はつながらない。パソコン、スマートフォンが不慣れな方への対応は。副町長、今回のワクチン接種はまさに国難で、過去に例のない全国民を対象とした集団接種事業に取り組んでいる。第1回予約受付の状況を受け、町の改善策として第2回予約受付においては職員を配置してインターネット予約サポート窓口を2日間開設するとともに、予約開始日前日に80歳以上の方を対象に特設電話による優先予約を実施した。質問、高齢者の移動への配慮対応は。課長、町では75歳以上の町民を対象にタクシー、バスの利用助成事業を行っており、利用チケットを増額助成した。質問、高齢者の立場に立った思いやりのある対応を。町長、高齢者の皆さんの気持ちに寄り添い、生きがいを持って暮らしていけるまちづくりを推進していく。
一般質問、町政を問うを続けます。米山聡議員。住民参加のまちづくりに期待して。質問、新しい理想のまちづくりに向けた対応は。答え、地域経済の活性化と企業誘致などに取り組む。子育て支援策。質問、特に力を入れている子育て支援の取り組みは。子ども未来課長、長年の課題となっている待機児童の解消に向けては特に力を入れて取り組み、民間小規模保育事業所の施設整備に対する支援や町立幼稚園の認定子ども園化などを進め、保育部の受け入れ枠を拡充した結果、国定義の待機児童数が令和3年4月1日時点で7年ぶりにゼロになった。今後も保育ニーズが高い状況は続くと考えられるので、 待機児童ゼロの維持を目指すために、民間活力などを効果的に活用した保育の量の確保に努めていく。質問。学校給食費の一部無償化を実施していく考えや計画はないか。教育部長。多子世帯に対する学校給食費の一部無料化などについては、保護者の負担軽減につながるものと考えられる。新たな各種子育て施策の中の一つとして、先進自治体の事例や事業効果などを踏まえながら研究をする。運行の拡大は、質問、循環バスの路線の見直しと増便の実施は、企画財政課長、南北移動に特化したルートに加え、町内を循環するルートを北部南部に設定し、現在1台での運行を最大3台での運行に拡充することなどを検討している。行政の役割、質問、中長期の財政状況はどうなっているのか。総務部長、税収の回復は先行き不透明であり、将来の中長期な展望は老朽化した公共施設の更新などに伴い、大幅な歳出増も見込まれることから、計画的な財政運営を進めていくことが求められている。このことから、中長期的な視点で的確な財政分析を行うことで、実質財源比率や経常収支比率を維持し、持続可能な行財政運営を推進していく。質問、今後の観光資源を生かす取り組みは、産業振興課長、鮎坪公園の整備に合わせ、ジオサイトである鮎坪の滝と富士山が一望できる展望デッキの設置や、桃沢地区ではリニューアルした桃沢野外活動センターに加え、パークゴルフ場の整備を始まることから、エリア全体として魅力が高まってくる。観光資源の活用について、本年度策定の観光交流ビジョンの検討委員会などで図っていく。質問、工場誘致などの現在の進捗状況は、都市環境部長、開発可能性調査を行った区域では、問い合わせや相談が多数あり、企業誘致に向け、個々に対応を進めている。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による働き方の変化への対応や、時代に適した新産業の振興などを柱に、企業誘致を推進していく。長野慎二議員、個人情報保護法は個人を守るためにあるのであって、個人情報の壁によって救われない命があってはならない。質問、災害時における行方不明者情報の公表を。答え、救助活動にあたる者には情報を提供する。新型コロナウイルス感染者情報。質問、感染者情報を県と共有した上で、町独自の対策が必要なのでは。総務部長、県や関係機関と連携して必要な情報収集や情報提供に努めている。町内の保育施設や学校、高齢者施設などでのクラスター防止とともに、濃厚接触者と認定されない方でも抗原検査の実施体制を確保するなど、町独自の必要な対策を行っている。災害対策。質問、行方不明者氏名の公表は自治体によってばらつきが見られる。公表は早期の安否確認につながり、本当に行方がわからない人の捜索に集中できるが、町の対応は。部長、個人情報保護条例では、個人の生命、身体または財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるときは、個人情報の提供ができるとある。捜索や救助、 救出活動に当たっていただく方に情報を提供する。マスコミへの情報提供は家族の同意を得られた範囲内での提供になる。公表に関しては様々な意見があるため、県や近隣市長の動向も踏まえながら判断していく。質問。家族間の安否情報確認に有効な手段である災害伝言ダイヤル171の周知徹底と体験を、また富士山噴火の対策としてゴーグルの準備を、地域防災課長災害伝言ダイヤルの住民への周知を継続し、実際に職員に体験させる取り組みを実施する。富士山噴火による降灰が発生すると健康被害が生ずる恐れがあるため、ゴーグルやマスクを各家庭の非常持ち出し品に備えておくよう周知を図る。質問。避難行動要支援者の対象者の総数と本人の同意が得られ個別計画が作成されている人数は、福祉保健課長、対象の総数は約1900人、うち誰かしらの支援がなければ避難できない在宅の方で、かつ家族などの支援を受けられない方の中から本人の同意が得られ作成された個別計画は326人である。質問。災害が発生または発生の恐れがある場合は、本人の同意の有無にかかわらず避難行動要支援者名簿を提供することになっているが、そのプロセスは。課長、災害対策本部で協議の上、本部長の判断で行う。質問。名簿の提供先は避難支援関係者、消防機関、警察、民生委員、社会福祉協議会、自主防災組織、その他のものとなっているが、どのようなものを想定しているのか。課長、ボランティア団体、障害者団体、民間の企業などが位置づけられるが、あらかじめ名簿提供について協定を結ぶなど、連携を図ることが適切であるとされており、平常時から連携のある団体などを前提としている。
一般質問、調整を問うを続けます。加藤裕樹議員、DX 推進で行政の業務効率化とサービスの向上を。質問、情報格差、デジタルデバイドの解消は。デジタルデバイドとは、コンピュータやインターネットなどの情報技術を利用したり、使いこなしたりできる人と、そうでない人との間に生じる、貧富や機会、社会的地位などの格差。答え。デジタル化の恩恵を、すべての町民が享受できるように努める。行政の DX 推進とデジタルデバイド解消。DX、デジタルトランスフォーメーションとは、ICT の浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること。質問、今後の方向展開は、企画財政課長、今年度より企画財政課内に新たにデジタル推進チームを設置しているが、加えて、行政運営全般の課題で洗い出し、業務効率化や行政サービスの向上を推進するための全庁的な推進体制を構築するべく、各課の職員などで構成する新組織の立ち上げも予定している。また、民間事業者による支援を受けながら推進していきたい。推進にあたり、3つの基本的な方針を検討している。住民の利便性の向上、行政の働き方改革、情報格差、デジタルデバイドの解消である。質問、高齢者や障害者など、一般的にデジタル機器の取り扱いが苦手な層への対応は。 課長、今年度より障害学習課でオンラインスキル習得を目的とした講座を町民向けに開催している。今後は民間事業者や住民団体などと連携し、情報通信機器やオンラインサービスに不慣れな方々に寄り添い、身近な場所で相談や学習を行える機会を提供していきたい。 DX 推進によって子どもの環境は。質問、一人一台パソコンの利活用は。教育推進課長、動画や写真撮影、授業支援ソフトを利用してのグループ学習や AI ドリルソフトによる学習などを行っている。授業だけでなく、休み時間などにも自主的な利用を啓発し、児童生徒が早く慣れるよう取り組んでいる。質問、電子教科書や電子図書への対応は。課長、今年度国の学びの保障、充実のための学習者用デジタル教科書実証事業に、長小の5・6年算数と長中全学年の英語が参加し、学習者用デジタル教科書を使用し検証する。電子図書の活用は、図書館に行かなくても図書が借りられたり、365日24時間利用できるなどのメリットがある反面、図書の購入金額が紙の書籍より高価であったり、新刊が少ないなどのデメリットもある。今後は費用対効果などを含め研究していく。質問、子どもの情報取り扱いは。子ども未来課長、子ども・子育て総合相談窓口では、相談記録としてまとめたものを子ども未来課、教育推進課、福祉保健課、健康増進課の4課で会議を開催し、情報共有を図っている。今年度は福祉相談支援システムを導入し、相談記録などが4課の間で日常的に情報共有できる体制を構築する計画。本システムの情報は、国の全国統一の情報共有システムである要保護児童などに関する情報共有システムに入力することで、転出入した際、自治体間などで情報共有が可能となる。システムを有効活用し、情報集約と情報共有、連携を図っていく。大沼正明議員、早めに非接触型の児童推薦に改修を。質問、子どもに優しい教育環境を求める。答え、児童生徒の気持ちに寄り添った対応を図る。ヤングケアラー問題。ヤングケアラーとは、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子ども。質問、ヤングケアラーの認知度は低い。今後、実態調査、啓発、教職員の研修の実施を。教育部長、厚労省と文科省の報告で社会的認知度の低さが指摘されている。今後、国において自治体に対し指示などがされるため適切に対応する。質問、町独自の支援策を。部長、ヤングケアラーの問題はデリケートであり、該当する児童生徒の気持ちに寄り添った対応が必要不可欠になる。今後、住民福祉部門と連携し、町の支援策を研究する。女性の生理。質問、生理用品の備蓄量は。地域防災課長、町では生理用ナプキン約2100枚を備蓄している。質問、コロナ禍の影響で雇用が不安定になり、生理用ナプキンが購入しづらい状況がある。小中学校の保健室で 無償配布を。教育推進課長、学校などではどのような理由でも突発的に児童生徒から申し出があった場合、無償で配布している。1パックの無償配布については、コロナ禍という状況から子どもの様子を確認し、必要に応じて柔軟に対応する。質問、公共施設で一般女性に生理用ナプキンの無償配布を。総務部長、コロナ禍の中で生活に困窮し、支援を求めている方には緊急的に配布していく。今後、生理用品に限らず、生活困窮者への支援については、関係機関との協議や近隣市町の状況を確認しながら、長泉町らしい支援のあり方を研究する。教育環境の整備。質問、小中学校トイレの手洗い用水道の自動水洗の現状は。教育推進課長、全377口中69口が自動水洗となっており、自動水洗化率は 18.3% になる。質問、学校トイレの手洗い用水道は非接触型の自動水洗に交換を。課長、今後トイレ改修などを行う際に設計に盛り込むことを検討する。質問、遮光カーテンの採用など目に優しい教室環境の整備を。課長、町で設置している電子黒板のほとんどがプロジェクターによる投影型のもので遮光カーテンを必要としない。今後実際の見やすさなどを確認しながら必要に応じて教室の環境を整えていく。新幹線通学支援。質問、制度利用者の定住率は。子ども未来課長、令和2年度までの利用者で大学などを卒業した方が64人で、38人が在住している。定住率は約 60% である。質問、小田原駅利用者まで支援の拡大を。教育部長、町から通学可能な範囲のため補助対象の拡大は考えていない。ここでテープを裏返してください。